インディーズプシュプシュのコーナーです。このコーナーは毎月関数あるインディーズのアーティストの中から一組をピックアップし、プシュプシュ押して押しているというコーナーなんですが、なんとこの度2021年5月をもちまして、このコーナーが5周年を迎えました。おかげさまでここまで続けてくることができました。皆さん本当ありがとうございます。ということで、この5月度はこれまでこのインディーズプシュプシュのコーナーでお世話になった方々など毎週お呼びしてお話をさせていただきます。さあ、今週ゲストにお越しいただいたのは、お聞きいただいているレトロな少女所属レーベルアクトワイズレーベルヘッドの吉田純さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
簡単に自己紹介をお願いします。
はい、はい、インディーズレーベルアクトワイズというレーベルを主催しています吉田と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。もうツイッターでたくさんね、はい、皆さんのコメントメッセージいただいてますよ。
ありがとうございます、うん、皆さん
吉田さん頑張れとかね
そうですね、応援していただいて、
は
い、
吉田さんそろそろかなとかね大人気ですね。
いえいえ、もう恥ずかしながら
で、昨年9月度に特集させていただいたレトロな少女が所属しているアクトワイズのヘッドである吉田さんなんですけど、はい、まあ、その大元の株式会社ストリートワイズの代表取締役社長の方でもあるという認識ですよね。
はい、はい、一応法人にしているので代表取締役ですけど、はいはい、まあ、僕ともう一人しかいないので、基本的に会社にしているときはまあストリートワイズという社名でやってまして、はい、まあ、レーベル名はアクトワイズという、はい、ブランドでやっております。
なるほど。このコーナーに社長がお越しいただいても初めてなんで、
あ、そうですか。
緊張してますよ。
そうですか、はい、もう僕もめっちゃ緊張してるんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。生放送で2人とも緊張してる感じでやっていきますからね、はい、よろしくお願いします。はい、アクトワイズってアパレルも展開されているようなんですが、はい、今日もね着ていらっしゃいますもんね。
そうですね、はい、もう毎日自分で着てるんですけど、うん、はいはい、基本的に今アパレル その、ま、事業もやっておりまして、はい、もともとうちの所属アーティストでモニカ・ウラングラスというバンドがいたんですけど、はい、彼らがまあ第一弾のアーティストで、はい、そのまあデビューした当時フランスのレーベルで、はい、まあ、キツネという、まあ、皆さん今ブランドでこうキツネメゾンとか、うんうん、まあ、そういう有名なブランドがあるんですけど、はい、まあ、ちょっとお手本にしたというとあれなんですけど、ほうほうほう、まあ、ああいう、 こうアパレルも展開しててなおかつこうレーベルもやってるみたいな、結構モデルケースとしてこう参考にしてみたいな、うん、なんで、まあ、ちょっとゆくゆくはアパレルやりたいなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、ここ 2,3 年でちょっと本格的に始めようかなみたいな感じで、はい、今やっております。
そうなんですね、はい、でアクトワイズって、まあ、レーベル名だけど、はい、なんかアパレルのブランド名でもある感じだなと思ったんですけど、
なんか理想としてはそうですね、うん、そういう風になっていきたいなと思ってるんですけど、うん、基本的にはもちろんこう音楽事業がメインなんですけど、うん、まあ、ちょっとこう半分シャレではないんですけど、うん、まあ、一応今レーベルのロゴとかをこうアパレルにして販売して、まあ、買っていただいたりとか、うん、っていう感じで展開しております。
ああ、そうなんですね、はい、結構レーベル名とかレコード会社名とか音響機器メーカーの名前が入ったシャツとかはありますけど、はい、まあ、そうじゃなくてアクトワイズ自体がこうブランド名に当たるというふうに、ね、
はい、そうですね。で、うん、僕もこの仕事を始めて、まあ、そこそこ長いんですけど、はい、やはり自分がこう仕事始めた時って、はい、まあ、レーベルのブランドがすごくこう強い時代だったので、はい、まあ、海外のレーベルで言いますとサブポップとか、はい、ルックアウトとかそういうちょっとこう好きなレーベルがあったんで、はい、そういうのをなんかこう、まあ、ロゴも含めて、はい、まあ、可愛かったりかっこいいブランドというかそのレーベルが多かったんで、はい、ちょっとそういう風になれたらなみたいな願いもあったりして今やってる感じですね、はい、
そうなんですね。となると元々はこうアパレルより先に音楽のレーベルだったと。
そうですね、はい、元々はそうです、はい。
あ、そうなんですね。音楽の方としてまず立ち上げられたのはいつ頃なんでしょうか。
レーベルとしては今もう10年は超えてるんですけど、元々、今の自分の会社の前には違う会社で、まあ、違うレーベルをこう立ち上げてやってたりもしたので、はい、今アクトワイズっていうブランドになってはまあ11年12年かなってるんですけど、そういう感じでこうなんですかね、まあ、業界歴的にはまあそこそこ長くなっちゃったんですけど、はい、
すごいですね。
いい。
アパレルはいつ頃からなんですか。
アパレルはもともと会社の事業として、うん、まあ、いわゆるこうプリント屋さんというか、うんうん、まあ、T シャツを仕入れて、まあ、プリント工場さんと契約してこう、 まあ、自社のアーティストのプリントとかをしてたんですけど、はい、まあ、そうこうしてるうちにいろいろ知り合いのバンドからまあ頼まれたりとか、はい、それこそ知り合いのまあレコード会社さんからお願いされるようになって、はい、それをまあちょっと一つ仕事というかまあ事業の一環としてやり始めたんですけど、はい、まあ儲けたいとかじゃなくて単純に本当サービスで頼まれたらじゃあちょっとやりましょうかみたいな感じでやってたのがあったんで、はい、まあちょっと始めやすかったかなっていうのもあるんですけど、
これからどんどんこう拡大されていくような、
そうですね、そうなってくれるといいなと思ってるんですけど、
はい、そういう状況なんですね、今としてはね、はい、吉田さん、もともと音楽業界に関わり始めたきっかけは何なんですか？はい、
まあ、本当こうベタなんですけど、はい、学生の頃、まあ、自分もバンドをやってて、はい、で、まあ、ちょっと二十歳過ぎてからもバンドをやってたんですけど、はい、やはりちょっとこうだんだんでやっぱこう裏方さんの仕事に興味が湧いてきて、で、まあ、本当大学の頃にどうやったらこう音楽業界に入れるかなと思って、でも全くこう見当もつかないし、まあ、今みたいにインターネットもなかったので、とりあえずあの地元にできた CD ショップにこう就職してみたいな、そこからいろいろこう転々というか、まあ、いろんな職種を、まあ、インディーズのディストリビューターさんとか、レコード会社さんとかを渡り歩くと変ですけど、はい、いろいろ経験してやってきてる感じですね。
ああ、そうなんですね、はい、そして起業されたと。
そうですね、はい、
いうのがもう12年くらい前になると。
そうですね、はい、
いうことなんですね。やっぱりもともとバンドやってらっしゃったんですね。
そうですね、はい、やっておりました。
何を担当されていたんですか？
ギターボーカルみたいなのをやってたんで。はい、
そうなんですね、はい、じゃあもう一番バンドの顔を。
そうですね、まあ、なんかこう、うん、まあ、遊びといって変なんですけど、はい、まあ、なんかプロになろうというよりはちょっとこう自分のやりたいことをやりたいなみたいな感じでやってまして。
その頃の曲もちょっと聞いてみたいですね。
もう恥ずかしいですね。もう
音源あまり保管されてないですか？
音源ほとんどなくて、ただわりかしいい年って変ですけど、はい、30手前ぐらいまでやってたので、はい、まあ、もちろんこの業界にいるライブハウスの方とかでも、はい、当時の僕を知ってる方もいるので、はい、そういう時ちょっと恥ずかしいなみたいな時はありますけど。
なるほどね、はい、あ、吉田さんだみたいな。
そうですね、はい。
あと吉田さんね、まあ、レーベルのもう頭ということで、
はい、
所属のアーティストどうやってこう発掘されることが多いんでしょうか？
あ、そうですね、これ、まあ、よく聞かれるんですけど、はい、もちろんそういろんなパターンがあってですね、はい、例えばまあ前回出演させていただいたレトロな少女とかは、はい、まあ、デモをちょっとこうメールで送ってきてくれて、はい、そこからいろいろ話してみたいな、まあ、あと 0.8 秒中継もそうなんですけど、あとは意外にこう紹介が多かったりしますね。
なん
か
そのですね、
例えばよそのアーティストさんとか自社のアーティストがこういうアーティストがいて面白いよみたいに言うと、意外に見たり聞いたりすると、あ、すごく面白いみたいな。まあ、やはりこうアーティストさんが紹介してくれるアーティストってやっぱりこう魅力があったりするので、そのパターンもあったりしますね。
そうなんですね、はい、レトロな少女が確か昨年7月のデビューですよね、
はい
はい、でそれで久しぶりのニューアーティストという、ね、触れ込みだったと思うんですけど、はい、どれぐらいぶりだったんですか？
実際にまあ、その前にバロンドルってアーティストをリリースはしてたんですけど、うん、はい、でそうですね、でも2年ぐらい空いてたかもしれないんですけど、なんかこう年間計画で、ね、何組かデビューさせたりとかっていうのはあればいいんですけど、はいはい、あんまりそういうのはなくて、やっぱこういうなんかこう面白いアーティストがいたらリリースしたいなみたいな感じなので、本当ビビッときたらリリースみたいな感じですね。
あ、なるほど、はい、少数精鋭みたいな感じですよね。
そうです、まあ、あと人手がちょっと足りないっていうかね、回らないっていうのもありますけど。
あ、なるほどね、はいはい、これからじゃあもう事業拡大につれてアーティストも増えるかもしれない
と。そうですか、はい、まあ、そうなればいいなと思っております。
ではこのあたりで、アクトワイズ所属のアーティストの曲を曲お送りしたいと思います、はい、お送りする曲、夜の本気ダンスクレイジーダンサー。お送りした曲、夜の本気ダンスクレイジーダンサーでした。夜の本気ダンスはビクターゲッティングベターからね、はい、5年前にメジャーデビューされているみたいなんですけども、はい、現在でもアクトワイズ所属となっているんですか？
そうですね、これ皆さんによく聞かれるんですけど、はい、昔はいわゆるこう事務所とレコード会社ってこう分かれている時代が多かったんですけど、うんうんうん、今結構こう一緒になってたりするので、はい、彼らに関しても一応ビクターとうちのアクトワイズで、まあ、共同プロジェクトみたいな形で、
はい、
マネージメントも含めて全てこう、まあ、折半というか半分ずつでやってる感じなんですね。
え、結構最近そういうことって多いんですか？
そうですね、これは今非常にメジャーのレコード会社さんもやっぱ事務所機能としてやってるパターンも多いので、その逆もしかりですけど、今非常に多いと思いますね、はい、
そうなんですね。もうメジャーデビューしたらもう完全に移籍するのかなって思ってたんで、
はい、昔はそういうパターンが多かったですけどね。
そうなんですね、
はい、
やる側も安心ですよねきっと ね、
うそうですね、
はい、昔ながらのこう関わりがあってからね。
そうですね、はい。
で、お話がらっと変わるんですけども、はい、まあ、このねコロナ禍に入って1年以上経ちますけども、はい、今の音楽業界としてはどんなこう苦労が多いですか？
そうですね、今はやはりその非常にこうイベントがやっぱりどうしてもこう難しかったりする状況が、はい、まあ、これはあの音楽業界だけじゃなくて、はい、どの業種もそうだと思うんですけど、今非常にこうやっぱカルチャー全体がこう苦境に立たされているような感じがしてですね、はい、だからまあこの1年がこうまたもう1年続くのかとかもあるんですけど、今はまあ現状で言うと音楽業界やっぱりそのライブ事業が非常にこうできにくくなっている状況っていうのが苦しいのかなと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、
はい、
お客さんが入るライブでもねやっぱり人数制限がありますからね。
そうですね、はい。
今の吉田さんをはじめとして、まあ、会社として、ね、コロナ禍で努力されていること、はい、頑張っていらっしゃることはどんなことでしょうか？はい、
そうですね、まあ、もちろんその、ね、感染症対策とかもそうなんですけど、はい、まあ昨年からこういう状況が続いて、まあ、ライブができないっていうのはやっぱりこうアーティストも非常にこうストレスがたまるというか、はい、そのモチベーションを維持するのが非常にこう難しいなと思って、はい、でそれはもうスタッフも含めてなんですけど、はい、ここまでライブがなくなるというか、はい、動きがなくなるのっていうのは結構もう本当に想像してなかったので、はい、まあ、アーティストもそうですし、いわゆるこう現場を作ってくれているスタッフさんもそうなんですけど、はい、どうしてもやっぱこうなんか気持ち的にモチベーションがこう落ちてしまう状況だと思うんですよね、はい、そういう時にやはりだからちょっと定期的に連絡を取ったりとか、はい、まあ、その集まれる範囲で集まってこうなんていうか、まあ、生存確認じゃないですけど、はい、まあ、ちょっと緊急話し合ったりみたいなのは、はい、なんか心がけてる感じですけど、
ね、はい、ね、やっぱりコミュニケーションって、ね、
そうですね、はい、
大事ですよね、モチベーションとして ね、
そうですね。
でもそうですよね、ライブとか見てても配信ライブで見ることがやっぱりこの1年多いんですけど、はい、うん、こっち見る方としてはね、もうアーティストさんの顔簡単に見ることができるけれど、はい、アーティストさん側からするとね、なかなかファンの方の顔とかね、
そうですね、
見られる機会が減ってしまっているというところでね、
はい、
ちょっとモチベーションの問題がありますけれども、ね、はい、皆さんね応援してあげてもらいたいですね、
はい、
ではリリース情報など告知をお願いできますか？はい、
今現状ですね、告知解禁しているので言うと、まあ、さっき言っていただいた夜の本気ダンスが1月にアルバムを出したんですけど、はい、それのアナログ版が4月にリリースしますので、はいはい、まあ、そのレーベルとしてもバンドとしてもこうアナログを出すのが結構夢だったみたいな部分があったので、はい、
ね、
初めて7月に、まあ、レコード版をリリースするので、はい、それがありまして、その後はまあレトロな少女もデロンデロンデロンもこう新曲を出していこうかなみたいな感じでございます。
あ、そうなんですね、はい、アナログ版はね、こう置いとくだけでかっこいいですからね。
そうですね、ジャケットをこう飾っていただくみたいな、はい、
ぜひチェックしてください。で、そしてアパレルについても何かお知らせなどがあればお願いします。
は
い、
まあ、おかげさまでこうやらせていただいて、こういろいろアイテムは出してるんですけど、はい、なんかこうさっきのリリースの話じゃないですけど、ちょっとこう僕も自分でデザインしてるので、なんていうんですか、はい、できたら出すみたいなスタンスでこうやっちゃってるんですけど、はい、またなんかこう夏向けにとかちょっとこういろいろデザインをして出したいなと思ってるので、まあ、ちょっとこうチェックしていただければ、まあ、メニュー、はい、
ご自身でデザインされていたんです
か？そうですね、誰かと一緒にやるパターンもあるんですけど、はい、基本的には自分がデザインしてこうなんですか、リリースというか発売しているので、まあ、ほぼもう本当夜中にずっとイラストレーターいじってみたいな感じですね、はい、
夏向けのものが新しく出たら買いますね。
ありがとうございます
皆さんもぜひチェックしていただきたいですが、最後にお時間が、ね、なくなってきてしまいましたんで、本当早いですね。 すみません本当時間早く経ってしまって申し訳ないという謎の謝罪をしている
ところ
ですけど、あのアーティストの情報とかアパレルの情報どこでチェックできますか。
はい、まあ、今レーベルとしてこうインスタグラムも、はい、ツイッターもやっておりますので、そこをチェックしていただければ、まあ、各アーティストの、サイトとかにも飛べるようになってますので、なるべくこうおまめに情報発信はしていこうかなと思ってますので、はい、ぜひフォローしていただけると幸いです。まあ、あと TikTok もちょっと始めたんですけど、それはもう全然関係なくて、あの僕 の, あのペットのハリネズミだけ上げてるんで、それはフォローしなくてもいいんですけど、ツイッターはちょっと見といていただけるとありがたいです。
TikTok 気になりますね。
いやもうあの本当にもう
なんで検索したらいいですか。
普通にレーベル名でやってるので、はい、まあ、覗いてみてください。
アクトマイズ、はい、検索すれば出てくるということですね、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、ということで、今週はアクトワイズレーベルヘッドの吉田純さんにゲストにお越しいただきました。吉田さん本当ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
またぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
では今週このコーナー最後にお送りする曲です。デロンデロンデロンサマークレイジーベビー。ありがとうございました。
ありがとうございました。